From the conference center at Temple Square in
ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第186回反基礎大会土曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はユタ州プロボの宣教師訓練センターの宣教師からなる聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第2顧問のディーター・F・ウークトドルフ官庁がこの部会の司会を務めます。愛する兄弟姉妹、友人の皆さん、末日聖徒イエスキリスト教会第186回反基礎大会土曜午後の部会に皆さんを歓迎いたします。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁の依頼により私がこの部会の司会を務めます。会場に出席してくださっている皆さん、またステークセンターやその他の方法で参加されている皆さん全員にご挨拶申し上げます。この部会の音楽はユタ州プロボの宣教師訓練センターの宣教師からなる聖歌隊がお届けします。指揮はライアン・エゲットとエルモ・ケック、オルガン伴奏はリンダ・マーゲッツとボニー・グッドリフです。開会にあたり聖歌隊が麗しき朝よを歌います。開会の祈りは70人のダニエル・エル・ジョンソン長老です。それから大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁が賛意の表明のために教会の中央役員並びに地域70人の名前を提示します。
Our heavenly Father, we humbly bow our
heads. 私たちは今日この午後ここにとどまに集いまして、このカンファレンスセンターで世界中の教会とともにあなたのしもべである方々のお話を聞けることを感謝します。また今日はモンソン大館長に管理していただけることを感謝しています。天のお父様、今日お話を準備された方々が彼らの言うべきことをよく聞き、そして聖霊が、私たちは聖霊を感じることができますように、私たちすべての話を聞いている人々を聖霊によって学ぶことができますように、また個人個人の必要に応じて私たちがこの総大会を出るときにはそれぞれ決意を持ってここを出ることができますように、また愛と感謝の思いを持ってお祈りいたします。アーメン。
兄弟姉妹の皆さん、モンソン大館長の依頼により私がこれから教会の中央役員及び地域支柱人の名前を皆さんの賛意の表明をいただくために提示いたします。私たちは預言者、聖権者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大館長としてトーマス・スペンサー・モンソンを、また大館長会第一顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを、大館長会第二顧問としてディーター・フリードリフ・ウクトドルフを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会長としてラッセル・マリオン・ネルソンを、また同定員会会員としてラッセル・M・ネルソン、ダリン・ H ・オークス、M ・ラッセル・バラード、ロバート・ D ・ヘイルズ、ジェフリー・ R ・ホランド、デビッド・ A ・ベドナー、クエンティン・ L ・クック、 D ・トッド・クリストファーソン、ニール・ L ・アンダーセン、ロナルド・ A ・ラズバンド、ゲリー・スティーブンソン、デール・G ・レンランドを支持するよう定義します。賛成の方は手を持ってその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。大館長会顧問と十二使徒定員会を預言者、聖権者、啓示者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。私たちは中央幹部70人のダニエル・ L ・ジョンソン長老、ジャイロ・マサガルディ長老、ケント・ F ・リチャーズ長老およびフランシスコ・ J ・ビニアス長老を、彼らの素晴らしい奉仕に対して感謝の意を込めて解任し、名誉中央幹部とするよう定義します。また私たちは2016年7月26日に亡くなったペアジー・マーム長老の奉仕に感謝をします。マーム姉妹と二人のお子さんやお孫さんたちに私たちの愛と心からの哀悼の気持ちをお伝えします。これらの兄弟たちの卓越した働きに対して感謝を示してくださる方はその意を表してください。私たちはアラン・ R ・ワーカー長老を地域支柱人から解任するよう定義します。彼の奉仕に対して私たちと共に感謝を示してくださる方はその意を表してください。また私たちは次の方々を地域支柱人として支持するよう定義します。パヌン・ケイ・ヒラニ・ダニ・サンディノ・ローマン。賛成の方はその意を表してください。反対の方、その他の中央幹部、地域支柱人、中央補助組織、会長会を現在のまま支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。モンソン大館長、すべての表明が記録されました。 これまでの定義のいずれかに反対の方はご自分の指定会長に連絡するようお願いします。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの変わらぬ信仰と教会の指導者のための祈りに感謝をしています。
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters.
アイリン館長、ありがとうございました。兄弟姉妹、ありがとうございました。これから聖歌隊がバプテスマを歌います。歌の後、十二使徒定員会のクエンティン・エル・クック長老、ゲイリー・E・スティーブンソン長老よりお話を伺います。永遠の命は神の最も大いなる賜物であり、神の戒めを守り最後まで耐え忍ぶ者に与えられます。一方、イエスの証に惜しくない者は永遠の命を得て天の御父と共に住むことができません。私たちの勇気をくじき、永遠の命という目標に到達するのを妨げるつまずきの石がいくつかあります。つまずきの石は複雑で分かりにくい場合があります。例を挙げましょう。何年も前、私の父は自分が育った農場の一角に小さな小屋を建てました。そこから見る牧草地の眺めは格別でした。その小屋に壁が取り付けられた頃、私は様子を見に行きましたが、驚いたことに家の近くに立っている電柱が真正面に見えるように窓が作られていたのです。素晴らしい景観が電柱に妨げられ、とても残念だったので、私は尋ねました。お父さん、なんで電柱が真ん中に見えるような場所に窓をつけたの？すると、普段は冷静で物静かな父が、いくらか強い口調で言いました。クエンティン、あの電柱は私にはこの農場で一番美しいものなんだよ。そしてその理由を説明してくれました。あの電柱を見るとつくづく思うんだ。自分が育った頃とは違って、今は泉からバケツで水を汲んでこなくても料理はできるし、手を洗ったり風呂に入ったりできる。夜本を読む時もろうそくや石油ランプはいらないんだ。 景色を見渡せる窓の中心にあの電柱を見たいんだよ。電柱に対する父の見方は私とは違いました。父にとっては生活向上の象徴でしたが、私には絶景の妨げでした。父には美しい景色よりも電力、明かり、清潔さがありがたかったのです。私はすぐに悟りました。電柱は私にとってはつまずきの石でしたが、父にとっては大いに役立つものの象徴だったのです。つまずきの石とは信仰や理解の妨げ、または成長の妨げです。霊的な意味でつまずくとは、罪や自分勝手な行動に陥ることです。正しい目標の達成を妨げるものは何でもつまずきの石になる可能性があります。つまずきの石のために御父と御子への証が揺らぎ弱くなるようなことがあってはなりません。罠にはまってはならないのです。父が自分の育った農場に立つ電柱を純粋に大切にしたように、御父と御子への私たちの証も純粋でシンプルでなければなりません。御父と御子への純粋でシンプルな証を弱め、自分の証に惜しくなることを妨げるつまずきの石にはどのようなものがあるでしょうか。つまずきの石の一つは人の哲学です。私たちはあらゆる知識を大切にします。神の栄光は英知であると信じています。しかし同時に私たちはサタンが救い主とその教えよりも人の哲学を重んじさせることで人を神から遠ざけつまずかせるという策略を好んでいることを知っています。使徒パウロは救い主に関する奇跡的な経験を通して人生を変え、イエス・キリストについての確かな証人となりました。パウロの特別な経験は異文化を持つ人と接する備えとなりました。パウロはテサロニケ人の飾り気のない単純さやピリピ人の優しい思いやりを愛しました。また当初は知的で洗練されたギリシャ人と関わるのはより困難だと感じていました。アテネのアレオパゴス評議所でパウロは哲学的に語りますが拒否されてしまいます。そこでコリント人には十字架につけられたキリストの教義を簡潔に教えることにしました。パウロの言葉を引用しましょう。そして私の言葉も私の宣教も巧みな知恵の言葉によらないで霊と力との証明によったのである。それはあなた方の信仰が人の知恵によらないで神の力によるものとなるためであった。第一コリントには救い主とその使命に関する素晴らしい記述がいくつもあります。特に15章にはゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルのメサイアという曲を通して全世界の人に知られています。そこには救い主に関する深遠な教義が含まれています。メサイアの第3部でハレルヤコーラスの直後に歌われる聖句の大半は第一コリント15章からの引用です。ここでパウロは救い主が成し遂げられた事柄のいくつかを美しく表現しています。しかし事実、キリストは眠っているものの初歩として死人の中から蘇ったのである。それは死が一人の人によって来たのだから、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあって全ての人が生かされるのである。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。廃墟の原因の一つは、人の哲学がキリストの基本的で不可欠な教義よりももてはやされたためです。簡潔な救い主のメッセージの中の分かりやすくて大変尊い多くの真理が改ざんされ失われたのです。事実、キリスト教はギリシャ哲学の伝統を取り入れ既存の文化と融合しました。歴史学者デュラントは書いています。キリスト教が異端を破壊せずに取り入れることで滅びかけていたギリシャ精神は新たな命を得て生まれ変わった。昔も今もイエス・キリストの福音を拒む人がいます。その人たちの目にはキリスト教が知的で洗練されたものには映らないのです。回復の技が始まった頃、多くの人が救い主の教えに従うと誓いはしました。多くの国がキリスト教国を辞任していました。しかしその時でさえさらに困難な時代が来ると予言されていたのです。 この新権時代の最初の十二使徒であり、ブリガム・ヤングの第一顧問を務めたヒーバー・シー・キンボールはこう警告しています。今は平和のこの盆地にも、間もなく様々な人が混じり合って住み、神の敵の顔と聖徒の顔を区別するのが難しくなる時が来るでしょう。それは大きな振るいに注意する時です。大いなる振るい分けの時が来て、多くの人が倒れるからです。この警告は、試練はやってきますという言葉で結ばれています。今、アメリカなど多くの国でキリスト教の影響力が著しく弱まっています。宗教的信条がなければ、神に報告責任を負うという気持ちは生じません。そのため、生き方について万人に共通する価値観が確立できず、人々の心に深く根を下ろしている哲学が互いに矛盾してしまうのです。残念なことに、これは道に迷い込み、時代の潮流に流されている教会員の中にも起こっています。時代の潮流の多くは明らかに義にかなっていません。ヒーバー・シー・キンボールの予言に加え、マックスウェル長老は1982年にこう述べました。正しい行いの中にも悔い改めていない過ちがあるために、大いなる振るい分けが起こるでしょう。最後まで耐えられずに諦める人や、信仰を捨てた人に欺かれる人がいるでしょう。気分を害する人もいるでしょう。どの真剣時代にもつまずきの石はたくさんあるのです。もう一つのつまずきの石は真理の罪を本来の形で罪を見ようとしないことです。現代特有の問題が見せる特徴の一つは、多くの人が罪深い行いをしていながら、それが罪深いものであると認めないことです。自責の念もなければ、行いが道徳的に間違っていることを認めようともしません。御父と御子を信じていると公言する人の中にも、愛の深い天の御父が罪に対する結果を強いられることはないという誤った立場を取る人がいます。これは明らかに、モルモン書に出てくる息子アルマの子供、コリアントンが取った立場と同じです。コリアントンは非常に不道徳な行いをして勧告を受けます。最も深く暗い淵と驚くべき光を自ら経験していた偉大な預言者アルマは、コリアントンに与えた教えを記録しました。アルマ39章には、息子が悔い改めの過程を歩めるようアルマが与えた勧告と、罪を取り除くためどのようにキリストが来られるかが書かれています。アルマは悔い改めの必要性をはっきりと述べました。清くない者は決して神の王国を継ぐことができない。アルマ42章には、食材に関する素晴らしい教義が記されています。アルマは、罪人が不幸な状態に置かれるのは不当ではないと教えました。アルマは、悔い改めがなければ、偉大な救いの計画は挫折したであろうから、憐み深い神は、悔い改めの期間をアダムの時代から備えてくださったのだと指摘しています。また、この神の計画は、幸福の計画であることもはっきりと伝えています。アルマの教えは非常に有益です。見よ、正義は正義のすべての要求を働かせ、また憐れみは憐れみを受ける資格のあるすべてのものについて権利を主張する。したがって心から悔い改める者の他には誰も救われない。物事の本質を見極めるなら、悔い改めの輝かしい祝福と救い主の教えに忠実に従うことは極めて大切です。罪深い選択と悔い改めの欠如に対する結果に対して明確にするのは不当なことではないのです。遅かれ早かれ、選択の結果と向き合うときは誰にでも訪れることは以前から教えられていました。救い主と食材がもたらす驚くべき日の境の祝福とは、悔い改めによって罪深い行為が拭い去られることです。悔い改めたコリアントにアルマはこう言いました。あなたはこれからもう、これらのことに思い悩まされることなく、ただ自分の罪にだけ心を悩まし、その悩みによって悔い改めに導かれるようにしてもらいたい。的の彼方に目を向けることはつまずきの石です。預言者ヤコブは古代のユダヤ人を強情な民と呼びました。彼らは分かりやすい言葉を侮り、預言者たちを殺し、自分たちと理解できないものを求めました。それゆえ彼らは的の彼方に目を向けたために盲目となり、盲目のために堕落しなければならなかったのです。 的の彼方に目を向ける例は数多くありますが、現代に顕著なのは過激主義です。福音に対する過激主義とは、ある福音の原則を同様に大切な他の原則よりも重要視し、教会の指導者の教えを逸脱した立場や、指導者の教えに反する立場を取ることです。一つの例は、知恵の言葉の一部に追加や変更を加え、その一部に重点を置くことです。別の例は、世界の終わりのシナリオに備えて、過剰な備えをすることです。どちらも個人的な解釈を人に押し付けます。健康の立法や他のいかなる原則をも、一種の狂信的な宗教観に変質させると、的の彼方に目を向けることになるのです。大切な教義について主はこう言われました。誰でもこれ以上のこと、あるいはこれに及ばないことを告げる者は私に就く者ではない。ある原則を重視して同様に大切な他の原則への決意がおろそかになるとき、また教会の指導者の教えに反対、または逸脱した立場を取るとき、私たちは的の彼方に目を向けているのです。加えて、教会員の中には、良いことではありながらも、ある特定の事柄を基本的な福音の教義よりも重視する人がいます。このような人たちは、その事柄に携わることを第一に掲げ、救い主とその教えに従うことを二の次にします。救い主のために献身することよりも大切にしていることがあるとすれば、または救い主を神の子ではなく、ただの教師としてしか認めないとしたら、その人は的の彼方に目を向けています。イエス・キリストこそが的なのです。教義と聖約76章を読むと、イエスの証に惜しくあるかどうかが、日の境の王国の祝福を受け継ぐ人と、それより下の月の境の王国を受け継ぐ人を分ける簡潔で重要な試金石であることが分かります。惜しくあるためには、イエス・キリストの力、そして死を克服した贖罪の犠牲を常に思い、悔い改めを通して自分を清め、キリストの教義に従う必要があります。さらに、救い主と生涯と教えという光と知識を詩人として、神殿で交わす神聖な儀式を含む聖約の道を歩む必要があります。キリストを確固として信じ、キリストの言葉をよく味わい、最後まで耐え忍ばなければならないのです。イエスの証に惜しくあるためには、本来は立派な多くの男女を罠にはめ、成長を妨げてしまうつまずきの石を避けなければなりません。常に主に仕えると決心しましょう。知識を求めるときは、救い主に従う決意を鈍らせる人の哲学を避ける必要があります。罪の正体を見極め、悔い改めを通して救い主の贖罪を受け入れなければなりません。的の彼方に目を向けるのを避け、救い主、贖い主であられるイエス・キリストに目を向け、主の教義に従う必要があります。私の父は電柱を電力と光、料理や洗い物に使う豊かな水を提供する手段と見ていました。それは生活向上の足がかりだったのです。ある作家は、つまずきの石も高貴な人格と天に達する足がかりにすることができると述べています。私たちにとってイエスの証に惜しくあることは、救い主の恵みと日の境の王国を受けるにふさわしいものとなるための足がかりです。イエス・キリストの他に、私たちに救いを得させる名は天下に与えられていません。イエスが神であり、御父の計画の中で崇高な役割を果たしておられることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私は今、和光堂の皆さんが世界のどこかでこの部会を視聴している様子を目に浮かべています。これから皆さんに模範と教訓となりうる実話を紹介したいと思います。この話から主に近づき、誘惑に負けない力を増し加える方法がわかることでしょう。これはニューヨークに住んでいたある少女の話です。彼女は3歳になる前に父親を亡くしました。船が大きな湖で沈没したのです。少女と母親、兄、妹は別の州の新しい町に引っ越し、おばやおじと共に暮らすことになりました。この家族が引っ越してからしばらくして、新しく組織されたある教会の宣教師と会員が、回復された福音の輝かしい知らせを携えて町を訪れました。 彼らは一人の天使がジョセフ・スミスという若者に古代の記録を渡し、その記録をその若者が神の力によって翻訳したという驚くべき話をしました。訪問者の二人、オリバー・カウドリーとジョン・ホイットマーは、古代の記録が刻まれたその金属の版を実際に見ており、ホイットマーは金版を自分の手で持ったというのです。その記録はつい最近出版されたばかりで、ホイットマー兄弟はその書物を持ってきていました。それは言うまでもなく、モルモン書でした。12歳のメアリーは、宣教師がその書物について話すのを聞いたとき、特別な気持ちを感じました。モルモン書はページ数の多い分厚い書物でしたが、ぜひ読んでみたいと思いました。ホイットマー兄弟は立ち去るとき、貴重なモルモン書を一冊、アイザック・モーリー兄弟に渡しました。彼はメアリーの叔父の友人で、その新しい教会の指導者でした。メアリーはこう記しています。私はモーリー兄弟の家に行き、本を見せてほしいと頼みました。彼はそれを私の手に置きました。私はそれを見たときどうしても読みたくなり、家に持ち帰って読ませてほしいと頼まずにはいられませんでした。モーリー兄弟は、時間がなく一章も読んでおらず、他の兄弟たちでさえその本を見たことのある人はわずかでした。私が貸してほしいと熱心に頼むと、明日の朝、朝食前に返してくれるなら持って行っていいよと言われました。メアリーは走って帰り、夢中になってほとんど徹夜でその書物を読み続けました。翌朝、その書物を返すとき、モーリー兄弟は言いました。大して読めなかっただろう。一言だって覚えているとは思えないよ。メアリーは背筋をピンと伸ばすと、モルモン書の最初の節を暗唱しました。それから預言者ニーファイについて話し出したのです。メアリーはこう記しています。彼は驚いて私を見つめ、こう言いました。この書物を持ち帰って読み終えなさい。私は待てるから。メアリーはその書物を読み終え、街で最初にその本を読み終えた人になりました。メアリーはその書物が真実であり、天の御父から与えられたものであると知りました。その書物に目を向けたとき、彼女は主に目を向けたのです。それから1ヶ月後、メアリーの家を特別な人が訪れます。その日の忘れがたい出来事をこう記しています。ジョセフ・スミスは私をまじまじと見ました。少しして彼は素晴らしい祝福を授けてくれました。あの本を私にくれたのです。それからモーリー兄弟にはもう一冊渡すと言いました。私たちは皆彼が神の人だと感じました。話に力があり、権威があったからです。この少女、メアリー・エリザベス・ロリンスは他にも多くの奇跡を目にし、モルモン書に対する証を持ち続けました。この話は私にとって特別な意味があります。なぜならメアリーは私の5代前のおばだからです。メアリーの模範と自分自身の経験によって、私はモルモン書について個人的な証を求め、それを得るのに若すぎることはないということを知りました。メアリーの話には、皆さんへの教訓があります。若い男性、若い女性、並びに子供たちの誰もが、メアリーと同じ気持ちを持つことができます。モルモン書を読み、それが真実であると知りたいと望みを持って祈るなら、皆さんもメアリーと同じ思いを抱くことができるのです。また、モルモン書について大きく証をするとき、同じ確認の御霊を感じることができます。聖霊が皆さんの心に語りかけるからです。他の人がモルモン書について証をするのを聞くときも、同じ確認の御霊を感じることができます。こうした霊的な証の一つ一つによって、モルモン書が皆さんの証の要石となっていくのです。どういう意味か説明しましょう。神の賜物と力によってモルモン書を翻訳した預言者ジョセフ・スミスは、モルモン書がこの世で最も正確な書物であり、私たちの宗教の要石であると述べました。1830年に初めて印刷されて以来、1億7400万冊のモルモン書が110の異なる言語で出版されてきました。このことは、モルモン書が今もなお私たちの宗教の要石であることを示しています。しかし、皆さんにとってこれはどんな意味があるのでしょう。 建築の言葉を使えば、金目石とはアーチ型の門の最も大切な部分です。それは、アーチのまさしく中央、最も高い位置にある楔形の石です。これがすべての石の中で最も大切な石であるのは、アーチの両側が崩れ落ちないように支えているからです。またそれは門、すなわちその下の空間を安心して通れるようにしてくれるものだからです。福音の言葉を使えば、モルモン書のように、持ったり、読んだり、触れたり、掴んだりできるものが宗教の要石であるということは、主から与えられた賜物であり、祝福です。モルモン書が皆さんの要石、霊的な強さの中心となっていることが皆さんには見えるでしょうか。エジラ・タフト・ベンソン大官庁は、ジョセフ・スミスの教えについてこう説明しました。モルモン書は三つの点で宗教の要石です。それは、キリストの証における要石であり、教義の要石であり、証の要石です。ベンソン大官庁はさらにこう言いました。モルモン書は確かに真実を教え、キリストについて証していますが、それ以上のものがあります。モルモン書には力があり、真剣に読み始めるなら、その力は読む人の人生に流れ込み、誘惑に打ち勝つ力となるのです。細くて狭い道にとどまる力となるのです。私の場合、何年もかけて、多くの経験を通して、モルモン書は私の証の要石となってきました。私が証を築くのに大きな力となった経験の一つは、若い宣教師として最初の任地である日本の熊本で伝道していた時のものです。同僚と私は個別訪問をしていました。あるおばあさんに出会い、彼女は親切にも日本語で玄関と呼ばれる家の入り口に招いてくださり、暑い日でしたので冷たい飲み物を出してくれました。私は日本に来てまだ日が浅く、やっとモルモン書を読み終えたばかりでした。この書物が真実であることをはっきりと知るために祈っていました。日本にまだ慣れていなかったので、日本語もよく話せませんでした。実際、その女性は私が何を言っているのかさえわからなかったことでしょう。私はモルモン書について教え始め、ジョセフ・スミスが金版に刻まれた古代の記録を天使から受け取り、神の力によってそれを翻訳したことを話しました。モルモン書が神の言葉であり、イエス・キリストについてのもう一つの証であることを、証を述べたとき、私はかつてないほど強い印象を受け、慰めと平安に満ちた温かい気持ちを胸に感じました。それについて聖文には、あなたの胸の内を燃やそうと書かれています。この気持ちはモルモン書が紛れもなく神の言葉であるということを再確認させてくれました。私の抱いた気持ちはとても強く、その日本人のおばあさんと話をしているときに涙が出てきました。その日に感じた特別な気持ちを一度も忘れたことがありません。皆さんもそれぞれこの書物について証を得ることができます。モルモン書が皆さんのために、また皆さんの時代のために書かれた書物であることに気づいているでしょうか。この書物は私たちが時満ちる真剣時代と呼んでいるこの時代に生きる祝福の一つなのです。モルモン書は霊感を受けた古代の著者によって書かれました。その多くは預言者でしたが、彼らもその時代の人々もこの書物全体を所有するという恩恵に預かることはできませんでした。皆さんは今この神聖な記録をいつでも手にすることができます。預言者、祭司、王たちが大切にし、たっとび保管してきた記録です。皆さんは完全なモルモン書を手に取ることができるのです。興味深いことに、モルモン書の預言者の一人、モロナイは、私たちの時代、つまり、皆さんの時代を見てきました。何百年も前に皆さんを次元で見ていたのです。モロナイは、こう記しています。見よ、これらのこと、すなわち、モルモン書があなた方の中に起こるその時代に、主は大いなる驚くべきことを私に示してくださった。見よ、私はあなた方にここにいるかのように語っているが、あなた方はまだこの世にはいない。しかし見よ、イエス・キリストが私にあなた方を見せてくださったので、私はあなた方が行うことを知っている。モルモン書を皆さんの証の要石とすることができるように、 私は一つのチャレンジを皆さんにしたいと思います。最近私は多くの若者が一日に平均7時間もテレビやコンピューター、スマートフォンの画面を見ているということを知りました。これを念頭に置き、小さな変化を起こしてみませんか？毎日の画面を見る時間、特にソーシャルメディアやインターネット、ゲーム、あるいはテレビに使う時間の一部をモルモン書を読む時間に変えてみませんか？調査が正しければ、毎日10分モルモン書を研究するための時間を見つけることが容易にできます。それを楽しみ、それを理解できるような方法で研究することができます。デジタル機器でも、印刷されたものでも良いのです。ネルソン会長は最近このように進めました。私たちはモルモン書を読むことを嫌な薬を急いで飲み込んで印をつけるときのように厄介な義務としてしまってはなりません。幼い子供たちであれば、お父さんお母さんやおじいさんおばあさん、あるいは愛する人たちと読んでも良いでしょう。ある章、ある節、あるいはある箇所が難しくて読む気がなくなるようであれば、次へ次へと飛ばしてよいのです。皆さんがメアリーの模範に従う姿が思い浮かびます。皆さんが喜びながら時間を見つけ、静かな場所でモルモン書を読む姿が思い浮かびます。皆さんが答えを見出し、導きを感じ、モルモン書についての自分の証を、イエス・キリストについての証を得る姿が目に浮かびます。その書物に目を向けるとき、皆さんは主に目を向けるのです。この尊い書物に収められた言葉に目を通すとき、ほとんどすべてのページで皆さんは愛する救い主、主イエス・キリストにまみえるでしょう。呼び名は様々ですが、1.7 節につき1回、主の皆が何らかの形で用いられています。キリストご自身がこの末日にこの書物が真実であると証ししておられるのです。あなた方の主、あなた方の神が生きておられるように、確かにこの書は真実である。私は、主が預言者モロナイを通して、皆さん一人一人に、またモルモン書を読むすべての人に与えてくださった招きと約束に感謝しています。最後に、この招きと約束を読み、私の証を添えます。また、この記録、モルモン書を受けるとき、これが真実かどうか、キリストの名によって、永遠の父なる神に問うようにあなた方に勧めたい。もし、キリストを信じながら、誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。私は、この末日に福音が回復されたこと、また、モルモン書がこの回復の明白な証拠であることを証しします。2世紀ほど前に、この書物の言葉が回復されたイエス・キリストの教会を信じるよう12歳の少女を駆り立てたように、皆さんがこの書物の中に見出す真理は同じように皆さんを高め駆り立ててくれます。それらの真理は皆さんの信仰を強くし、皆さんの霊を光で満たします。皆さんの理解し得ない未来に皆さんを備えてくれます。この書物から皆さんは神の無限な愛を感じることができます。そこに見出す教えに従おうと努力するとき、皆さんの喜びは膨らみ、皆さんの理解は増します。皆さんが出会う多くの問題に対して答えを明らかにしてくれます。その書物に目を向けるなら、皆さんは主に目を向けます。モルモン書は掲示された神の御言葉です。このことをイエス・キリストの御名によって私の心をすべて注ぎ出し証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, brethren. 兄弟たちありがとうございます。指揮者の合図によって聖歌隊と全員で立って、我らは天の王にを歌います。宣教師たちが一緒に歌の聖歌隊も一緒に歌って、が一緒に歌ってくれます。その後、十二使徒定員会の D. クリストファーソン長よりお話を伺います。その後、70人の W. マーク・バセット長老、山下和彦長老よりお話を伺います。それから聖歌隊が身胸のまま行かんを歌います。 松実生徒イエス・キリスト教会第186回半期総大会の模様をお届けしています。
Thank you for that stirring anthem.
素晴らしい聖歌隊に感謝申し上げます。聖書には神は愛であると書かれています。神は愛を完全に体現されたお方であり、私たちは神の愛に大きく依存しています。トーマス・S・モンソン大官庁はこう語っています。神の愛は皆さんがその愛にふさわしいと感じているかどうかに関わらず、いつもそこに存在しているのです。神の愛をどのように言い表すかは様々です。よく耳にするのが、神の愛は無条件という言葉です。ある点でこれは真実ですが、無条件という言葉は聖文にありません。聖文の中では大きな驚くべき愛、完全な愛、贖いをもたらす愛、限りなき愛という言葉で表現されています。そのような言葉の方が適切です。なぜなら無条件という言葉は神の愛について誤った印象を与えます。例えば神の愛は無条件で何でも容認され、私たちは何も要求されない、あるいは全ての人が神の王国に救われるといった印象です。神の愛は無限であり永遠に持続しますが、それが各人にとって何を意味するかは、私たちが神の愛にどう応えるかによって決まります。イエスはおっしゃいました。父が私を愛されたように私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。もし私の戒めを守るならば、私の愛のうちにおるのである。それは私が父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。救い主の愛のうちにいるとは、恵みを受け完全になるという意味です。そのためには主を信じる信仰を持ち、戒めを守らなければなりません。 その戒めには罪を悔い改め、バプテスマと聖霊を受け、従順であり続けることが含まれます。神はいつも私たちを愛しておられます。しかし罪のあるままに私たちを救うことはできません。アミレクがゼズロムに語った言葉を思い出してください。救い主は民を罪のあるまま救うのではなく、彼らを罪から救うのです。清くない者は決して天の王国を受け継ぐことができないからです。キリストは彼らが悔い改めるときに罪から贖うために、御父から授けられた力を持っておられる。したがって主は悔い改めの条件について告げ知らせるために天使たちを使わせてこられた。この悔い改めは人々を贖い主の力のもとに導き、救いを得させるものである。モルモン書からキリストの苦しみの目的、究極的な愛の現れの何たるかがわかります。それは憐れみの心を成し遂げることであり、この憐れみや正義に打ち勝ち、また人々が悔い改めを生じる信仰を持てるように、その道を設けるのである。このように憐れみや正義の要求を満たし、これらの人々を保護する。一方、悔い改めを信じる信仰を少しも働かせない人は、正義を要求する全ての律法に応えなければならない。したがって偉大な永遠の贖いの計画は、悔い改めを生ずる信仰のある人のためにだけ備えられている。悔い改めは実に高価な代償を払って主が私たちにくださった賜物です。イエスの三条の水訓を引用して、神は全ての人を祝福されると主張する人もいます。神は悪いものの上にも良いものの上にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らしてくださる。確かに神はできる限り愛と律法、正義と憐れみにより許されるすべての祝福を人に注いでくださいます。神は私たちにも同様に寛容であるよう命じておられます。敵を愛し、呪う者を祝福し、不当に扱い、即迫害する者のために祈りなさい。こうして天におられるあなた方の父の子となるためである。でも神のさらに偉大な祝福には従順という条件が伴います。ラセル・M・ネルソン会長は次のように述べています。神の愛という美しいブーケには永遠の命や数々の祝福が含まれています。それを受けるにはふさわしくないまま受けることはできません。罪人は自分の都合に合わせて神の御心を変えたり、罪のあるまま祝福を要求したりすることはできません。もし彼らが全ての祝福を手にしたいと思うなら、悔い改めなければなりません。悔い改めた人を罪のない状態にし、彼らに終わりの日に高く上げられるという約束を与えるだけではなく、神の愛のうちにいることにはもう一つの重要な側面があります。神の愛のうちにいることで私たちは自らの可能性を発揮し、神に似たものとなれます。ディーター・ウクトドルフ館長はこう述べています。神の恵みは単に私たちを罪のない状態に回復するだけではありません。御父の目的ははるかに高いものであり、御父は子供たちに自分に似たものとなることを望んでおられます。この点で神の愛のうちにいるとは、神の御心に従うということです。主は愛する者を訓練されるため、必要な時にそれを受け入れるということです。イエスが愛し仕えてくださったように、私たちも同じようにするということです。また火の境の王国の律法に従い、その栄光に耐えられるようになるということです。天の御父は私たちが神に似たものとなれるように、こう勧告しておられます。聖なる御霊の勧めに従い、主なるキリストの贖罪により生まれながらの人を捨てて聖徒となり、子供のように従順で柔和で忍耐強く愛にあふれたものとなり、子供が父に従うように主がその人に追わせるのがふさわしいとされる全てのことに喜んで従わない限り、とこしえにいつまでも神の敵となるであろう。ダリン・オークス長老はこう述べています。最後の裁きとは、善悪の行為、つまり私たちの行いを評価するだけでなく、それがもたらす最終的な結果、つまりどのような人物になったかを確認する場でもあります。ヘレン・ケラーの話は、人が神の愛によってどのように変わるかを示しています。ヘレンは1880年にアラバマ州で生まれ、1歳7ヶ月で原因不明の病気を患い、耳と目が不自由になりました。 ヘレンは極めて聡明で、自分の周りのことを理解しようとして欲求不満に陥りました。ヘレンは家族が唇を動かしているのを感じ、口を使って話していることに気づいたとき、彼女は激怒しました。会話に加わることができなかったからです。6歳になる頃にはヘレンは思いを伝えられないという欲求不満で、毎日1時間おきに感情的な爆発を起こしました。ヘレンの両親は娘のためにアン・サリバンという名の教師を雇いました。私たちの弱さを理解してくださるイエスのように、アン・サリバン自身も大きな苦難と戦ってきて、ヘレンの弱さを理解することができました。5歳の時にアンはある病気に感染し、それが元で角膜にひどい痛みを伴う傷がつき、ほとんど目が見えなくなりました。8歳で母が亡くなり、父親は彼女と弟のジミーを育児放棄して、2人とも急貧院に送られました。劣悪な環境のせいで、わずか3ヶ月後に弟は亡くなります。しかし不屈の精神でアンはパーキンス盲学校に入学。そこで素晴らしい成績を収めました。外科手術によってある程度視力は回復しましたが、回復し文字が読めるようになりました。ヘレン・ケラーの父親は娘の教師を探して、そのパーキンス盲学校に問い合わせました。そこで選ばれたのがアンだったのです。ヘレンを教え始めた頃は大変でした。ヘレンは教師を叩き蹴り、教師の歯を一本折ってしまいました。アンはケラー家の敷地内にある小さな小屋にヘレンと共に移り住み、根気強く守備一貫した態度で教えたことにより、その子の心と信頼を勝ち得ました。同様に私たちが聖なる主を拒まず信頼すれば、教師である主は私たちに働きかけ啓発し、新たな現実へと引き上げてくれます。ヘレンが言葉を学べるように、アンはヘレンの手のひらの上で身の回りにあるものの名前を指で綴りました。ヘレンはこの指遊びを喜びましたが、手に井戸から汲んだ水が流れて注がれて WATER 水と綴られたあの有名な瞬間が来るまで、その遊びの意味を理解できませんでした。ヘレンはこう書いています。突然私はどういうわけか言葉の持つ秘密が明らかにされました。その時 WATER という綴りが手の上を流れている冷たい水を意味していることを知ったのです。この生きた一言が魂を目覚めさせ、光と希望と喜びを与え、魂を解放しました。名前が新たな思想を生み出すのです。すべてのものには名前があるのです。家に戻ると私の触るものをすべてが命にあふれているかのように感じました。ヘレンは成長するとともに、言語に対する情熱、物書きとしての才能と講演者としての有名さで知られるようになりました。ヘレン・ケラーの映画では、アン・サリバンの働きに満足しているヘレンの両親の姿が描かれています。野蛮な娘ヘレンが教え込まれ、行儀よくテーブルにつき、普通の人のように食事をし、食事が終わるとナプキンを畳むまでになりました。しかしアンはヘレンにはもっともっと多くの能力があり、大きな働きができると知っていました。私たちも今あるがままの自分に十分満足しているかもしれません。しかし救い主は、人には鏡に映して見るようにおぼろげにしか理解できない輝かしい可能性を理解しておられます。私たちはそれぞれ神から授かった可能性が開花するときに大きな喜びを味わうことができます。それは言葉に命が吹き込まれ、魂に光が注がれ、解放されたときにヘレン・ケラーが感じた喜びに似ています。私たちはそれぞれ神を愛し、腹からに祝福をもたらす力を得ることができます。聖書に書いてある通り、目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられたのです。神の尊い愛の代価について考えてみましょう。人を罪と死から贖うために、肉体的霊的に苦しまれたイエスはこう語っておられます。神であって、すべての中で最も大いなるものである私自身が苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。 私はその苦い杯を飲まずに身を引くことができればそうしたいと思った。ゲッセマネと十字架上での苦しみは死すべき人にとって耐えられないものであり、しかし主は御父と私たちへの愛のゆえに耐え忍ばれ、結果的に不死不滅と永遠の命をもたらすことができました。あらゆる毛穴から血が流れ出るという言葉は極めて象徴的です。イエスはオリーブ絞りの地ゲッセマネで苦しまれたからです。その時代、オリーブ油を生産するのにオリーブを大きな石臼ですりつぶしました。そして柔らかいカゴに入れ、そのカゴを積み重ね、その重みで一番絞りの最も上質な油が絞り出されます。次にその上に大きな丸太を乗せて圧力をかけ、さらに多くの油を生産しました。最後に文字通り最後の一滴まで絞るために、絞り取るために石を片方の端に置いて針を重くし、最大限の圧力を加えました。ちなみに最初に流れ出る油は血の色をしています。あの運命の夜、ゲッセマネに足を踏み入れた救い主に関するマタイの記録を思い出します。主は悲しみを催し、また悩み始められた。そして少し進んでいき、うつ伏しになり祈って言われた。我が父よ、もしできることなら、どうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。それからその苦痛はさらに激しさを増し、主はもう一度苦痛からの解放を嘆願されました。正義が最後の一滴まで満たされるように、主はその激しい苦痛を耐え忍ばれたのです。それは皆さんや私たちを贖うためでした。神の愛はなんと尊い賜物でしょう。愛に満ちて主は私たちに尋ねます。今あなた方は私に立ち返り、自分の罪を悔い改め、心を改めようとしているか。また優しくおっしゃいます。見よ、私の憐れみの腕はあなた方に向けて述べられている。私は来る者を誰でも受け入れよう。私のもとに来る者は幸いである。皆さんはまず自分を愛してくださったお方を愛さないでしょうか。ならばそのお方の戒めを守ってください。皆さんは私たちのためにご自分の命を捨てられたお方の友となりたくないですか。ならばそのお方の戒めを守ってください。皆さんはそのお方の愛のうちにとどまり、思いやりを持って与えてくださるすべてを受け取るのではないでしょうか。それならそのお方の戒めを守ってください。私たちが主の愛のうちにおられるよう、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
子供の頃、両親がもらったプレゼントが弟のデビッドと私の興味を引きました。それはジョセフ・スミスが天使モロナイから渡された金版のミニチュアで、10枚ほどあった金属のページに文字が書かれているものだったと記憶しています。しかし私たちの注意を引いたのは、そうしたページではありませんでした。回復の話を聞いて育ったので、山深くに隠され、天使モロナイからジョセフ・スミスに渡された金版のことを知っていました。プライマリーでは、金版についての歌も歌っていました。子供心と好奇心に駆られ、ミニチュアの金版に小さな2本の留め金でしっかりと、封印されていた部分に何が書かれているのか、どうしても見たいと思ったのです。その金版がモロナイから渡された実物でないことはよくわかっていましたが、封印された部分をどうしても見たかったのです。そこで弟と私はバターナイフや古いスプーンなど、あらゆるものを使って閉じられた部分を開けようと何度か試みました。しかし残念ながら、版をこじ開ける試みはことごとく失敗に終わり、がっかりしてしまいました。閉じられた部分に隠されていたものがあったとしたら、それが何だったのかは未だに分かりません。また恥ずかしいことに、読めるようにされていた金属のページ部分に何が書かれてあったのかは見当もつかないのです。回復の話や モロナイから渡された実際の版を見たジョセフ・スミスと3人、そして8人の証人の証が書かれていたのだろうと想像することしかできません。地球の創造以来、愛に満ちた天の御父は預言者を通してその子供たちに指示を与え、教え導いてこられました。御父の言葉は私たちが成長し知識を得られるように預言者たちに伝えられ、聖文として残されました。ニーファイはこう述べています。私は聖文に喜びを感じる。私は聖文について心に深く考え、子孫の知識となり利益となるようにこれを書き記す。私は主に関することに喜びを感じる。私はこれまでに見聞きしたことを絶えず深く考えている。また過去の真剣時代とこの最後の時満ちる真剣時代を通して、主の教会のふさわしい会員は霊的に成長し知識を得るために聖霊を常に伴侶とできる祝福を受けてきました。私の弟は勤勉ですから、両親の家にあったミニチュアの金板に書かれてあった言葉をすべて読んだことでしょう。しかし私はといえば、その分かりやすくて尊い真理には目もくれず、明らかになっていなかった事柄を見出すことだけに心を向けていたのです。悲しいことに、範をこじ開けたいという誤った望みが私たちの成長と学びを止めてしまうことさえあります。必ずしも理解する必要のない事柄を追い求めるあまり、私たちのために備えられた素晴らしい真理、ニーファイが私たちの知識となり利益となるように書かれていると説明した真理をないがしろにしてしまうのです。ニーファイの弟ヤコブはこう教えました。主の技は大いなる驚くべきものである。主の奥義は、奥義の深さは何と計り知れないことか。主の道を知り尽くすことはとても人にできることではない。ヤコブは範をこじ開けること、つまり力ずくで神の奥義を明らかにすることはできないと教えています。神の奥義は神の御心にかなうときに聖霊の力によって明らかになるのです。ヤコブは続けて言いました。主の道は掲示されない限り誰も知ることはできない。それゆえ神の啓示を侮ってはならない。神の言葉の力によって人は大地の表に現れた。それならば、どうして神はご自分の思いのままに大地やその表にあるものに命令をお下しになれないことがあろうか。それゆえ主に助言しようとしないで、主の手から助言を受けるようにしなさい。啓示によってのみ理解できる神の奥義を理解するために、ニファイの模範に従いましょう。ニファイは次のように述べています。私はまだとても若かったが、神の奥義を知りたいという大きな望みを抱いていたので主に叫び求めた。すると主が私を訪れ、心を和らげてくださったので、私は父がこれまでに語った言葉をすべて信じた。主ご自身もニーファイが信仰を働かせ、へりくだった心で熱心に主を求め、戒めを守ったと述べられました。ニーファイの模範から次のことが学べます。心からの望み、謙遜さ、祈り、預言者への信頼、さらに越信仰と熱心さと従順さを働かせる。何かを求めるためのこの方法は、主の時にかない聖霊の力によって明らかにされるはずの物事を力づけで理解しようとした範をこじ開けるような私の方法とは対照的です。現代において知識はすぐ手に入れられるものだと思い、すぐに知ることのできない情報を退けたり信頼しないことがよくあります。情報が豊富にあるため、個人の啓示を受けるための主の方法に頼るよりも、出どころが不明でも入手可能な情報源を信じてしまうのです。ヤコブの次の言葉が現代について語ったのかもしれません。彼らは強情な民であって、分かりやすい言葉を侮り、 自分たちの理解できないものを求めた。それゆえ的の彼方に目を向けたために盲目となり堕落しなければならなかった。理解できないことを多く伝えられるよう彼らが望んだためである。対照的にウクトドルフ館長は次のように教えました。イエス・キリストへの信仰を持つと戒めの利用が戒めが与えられた理由がよくわからなくても、進んで戒めに従うほどの従うほど主を深く信頼するようになります。勤勉さと行いを通して信仰を表すようになるのです。4月の総大会でダリン・H・オークス長老はこう述べました。教会は所蔵する記録の透明性を保つ多大な努力を払っていますが、公開できる記録をすべて公にしたとしても研究では解決できない基本的な疑問が会員に残ることもあります。信仰によってしか学べないことがあるからです。古代の預言者もこの同じ原則を教えています。心を尽くして主に信頼せよ、自分の知識に頼ってはならないという旧約聖書の箴言の言葉を考えてください。イザヤはこう教えました。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。ニファイも次のように明かしました。主よ、私はあなたを頼ってまいりました。これからも常しえにあなたを頼ってまいります。主を信じ信頼するならば、主の知恵が私たちの知恵より優れていることを認め、霊的に成長し知識を得る上で主の計画が最大の可能性を与えるものであることも認めなければなりません。現世において物事を完全に知ることは期待されていません。そうではなく、まだ見ていない真実のことを待ち望むよう期待されているのです。神がご自分を低くされることがあなたにわかるかと天使に聞かれたとき、ニファイはこう答えました。私は神がその子供たちを愛しておられることは知っていますが、すべてのことの意味を知っているわけではありません。アルマもこう述べました。これらの奥義はまだ全部は知らされていないので、それを語ることは控えなければならない。私は天の御父がその子供たちを愛しておられることを明かします。それでもニファイやアルマと同じように、すべてのことの意味を知っているわけではありません。私も次のことを知った上で主を待ち望まなければならないのです。私はすべての事物をもってこれらのことが真実であると明かしする。またこれらのことが真実であることを明かしするすべての事物があなたにもあるのである。あなたの前に聖文が置いてある。万物は神が増しますことを示している。大地も万物も整然と運行しているすべての惑星も、すべてが始皇前権の創造主が増しますことを明かしている。自分が知恵と愛にあふれた天の御父の手で作られたと知りながら、王どうして自分に頼り、自らに頼り、御父に霊的に成長し知識を得られるよう導いていただこうとしないのでしょうか。御父は生きておられます。イエス・キリストは御父の一人子であり、人類の贖い主であられます。無限の贖罪を果たされたため、キリストはこの末日に私たちを導く知恵と将来を見通す力をお持ちです。ジョセフ・スミスは神の王国を地上に回復するために選ばれた主の預言者です。トーマス・S・モンソンは現代の主の生ける預言者です。これらのことをイエス・キリストの御名によって心より明かします。アーメン。
愛する兄弟姉妹、今日は宣教師を含む世界中の教会の和光度に向けてお話しします。もちろん心の若い兄弟姉妹も大歓迎です。8月21日日本で3番目の神殿、札幌神殿がラッセル・ M ・ネルソン会長により奉献されました。札幌神殿は日本の北の地、北海道に建てられたのですが、北海道はユタ同様、熱心によく働く開拓者たちによって築かれた場所です。1876年、ウィリアム・クラークという名のアメリカ人教師が北海道にやってきました。彼は日本に8ヶ月滞在し、キリスト教を知らない若い学生たちにクリスチャンの精神を含む多くの影響を与えました。彼が日本を離れる際、学生たちに残したとされる有名な言葉があります。彼の銅像にも刻まれています。彼はこう言いました。Boys be ambitious. 少年よ、大志を抱け。こう続けたとも言われています。キリストのために大きな志を抱け。彼のこのキリストのために大志を抱けという言葉は今日の末日生徒にとっても日々の決定に道を示す大きな助けとなるものでしょう。では、キリストのために大きな志を持つとはどういう意味でしょうか。キリストのために大きな志を持つとは、主の御業に熱意を持ち、集中し、自分を捧げることです。キリストのために大きな志を持つとは、他の人々のために一心に働くことです。キリストのために大きな志を持つとは、不平を言わず喜んで、ワードや支部で忠実に熱心に働くことです。世界各地で働く宣教師たちは、キリストのために志を持って働く最高の模範です。何年か前、山下姉妹と私が働いた名古屋伝道部にも、キリストのために志を持って働いた偉大な宣教師がたくさんいました。その中の一人に、公安長老という名の若者がいました。彼は右足がなく義足をしていました。赴任してから数週間が経ち、彼の同僚から電話がありました。彼の義足が壊れたというのです。幸い修理をしてくれる良い場所を見つけることができ、彼をそこに連れて行きました。専門家の方が公安長老をある部屋に案内したので、私もついて行きました。その時、初めて彼の足を見たのですが、私はいかに彼が大きな痛みを抱えていたのか察したのです。義足も修理してもらい、彼は自分のエリアに帰っていきました。しかしその後、彼の義足は何回か壊れ、その度に修理が必要でした。そんな折、エリアメディカルアドバイザーから彼を帰国させ、改めてメシを待ったらいいのではないかと勧められました。私はその勧めに従えませんでした。なぜなら公安長老が素晴らしい宣教師であり、彼が日本に残りたいという強い望みを持っていたからです。しかしながら、次第に彼の体が限界に近づいてきていました。それでも彼は不平を言わず弱音を吐きませんでした。再びエリアメディカルアドバイザーから、彼が自転車に乗らなくても良いところで奉仕するようにしてはどうか、というアドバイスをもらいました。私は彼と彼の将来を考え、祈り、ついに彼を帰国させる決断をしました。すぐに彼に電話をし、愛を持って私の思いと決断を伝えました。彼は何も言わず、ただ電話越しに泣いていました。そこで私は、今すぐに答えなくてもいいですよ。明日朝、もう一度電話をしますから。私の勧めをよく考え祈ってください。と伝え電話を切りました。翌朝、電話をすると彼は謙遜に私の勧めに従うと言ってくれました。彼を伝道本部に呼び、彼との最後の面接で、私は彼に一つの質問をしたのです。公安長老、あなたは自転車に乗らなくても良い伝道部を希望しなかったのですか？ 彼の返事を聞き驚きました。彼はこう答えたのです。はい、そのようなリクエストをしました。そこで私は続けて以下の質問をしたのです。でもあなたは自転車に乗らなければならない日本名古屋伝道部に召されたのですよね。あなたはそのことを政会長に伝えましたか。すると彼はこう答えたのです。いいえ、私はその時決意しました。主の召されるところならどこにでも行きます。ですからジムに通い、自転車に乗れるよう体を鍛えようと。面接の最後に彼は私にこう質問してきました。伝道部会長、僕は何のために日本に来たのですか。何のためにここにいるのですか。私はすぐに彼に答えました。あなたがここに来たのは私のためですよ。私があなたのような素晴らしい若者がいることを知り、一緒に働くためですよ。公安長老はその後、愛する家族のもとに帰り、自動車に乗り奉仕できる伝道部に召されました。私は公安長老だけでなく、世界中で主イエス・キリストのために大きな強い志を持ち、働く宣教師たちを誇りに思います。様々な困難やチャレンジがあっても、不平を言わず、弱音を吐かず、主のために働く若者たちを心から誇りに思います。長老姉妹たち、皆さんの信仰、キリストに集中し大きな志を持っていますことに感謝します。モルモン書の中にも、キリストのために大きな志を持って働いた人がたくさんいます。アルマの子アルマもそうです。若い時、教会と教会員を迫害しましたが、後に劇的な改心をし、力強い宣教師として働いたあのアルマです。彼は心からの祈りを捧げ、主に助けを求めました。また、同僚たちを祝福し、共に働きました。主が備え、力を与えてくださったので、困難を克服し、熱心に働きました。アルマは、長男のヒラマンに次のように明かし、進めています。神に頼る者は誰であろうと、試練や災難の中にあって支えられ、また終わりの日に高く上げられるということを知っている。神の戒めを守ることを、若いうちに習慣としなさい。すべての行いについて主と相談しなさい。そうすれば、主はあなたのためになる指示を与えてくださる。私たちの次男は、若い時教会から離れた生活をしていました。20歳になった時、彼は自分の人生を変えたいと思いました。そして家族や教会員たちの愛と祈り、助け、また主の慈愛と恵みによって教会に戻ってきたのです。彼はその後、ワシントン州のシアトル伝道部で奉仕するよう召されました。伝道当初はかなり苦しんだようです。最初の3ヶ月は毎晩一人でバスルームの中で泣いたそうです。1年くらい経った時、彼があるメールを送ってきました。彼がこう言ってきたのです。今、神様の愛とイエス様の愛をよく感じるよ。昔の預言者たちのようになれるよう頑張るね。苦しいこともたくさんあるけれど、幸せだよ。最高だね。イエス様に仕えることは。こんなに素晴らしいことはない。本当に幸せだよ。彼はアルマと同じような喜びを感じたのでしょう。おお、なんという喜びであったことか。なんという驚くべき光を私は見たことか。まことに私は前に感じた苦痛に勝るほどの喜びに満たされたのである。私たちの生活には苦難や試練もありますが、キリストのために志を持っていれば、喜びさえ感じ、苦難の後に祝福が来ます。私たちの贖い主は最高の模範です。ご自身の聖なる使命を理解し、父なる神様の御心に従ったのです。毎週の聖餐会において、その素晴らしい模範を繰り返し思い出せることは、なんと素晴らしい祝福でしょう。愛する兄弟姉妹たち、私たちが信仰を持って働き、謙遜に物事を受け入れ、 堂々と耐え忍び、熱心に祈り、ふさわしさをもって聖餐を取れば、私たちはキリストのために大きな志を持つのです。皆さんが忍耐と信仰をもって苦難や試練を受け入れ、改心の道の中で喜びを感じ、キリストのために志を持てますように。私は主が皆さんをご存知であると証しします。主は皆さんの試練や心配をご存知なのです。また、主は皆さんが主のために自らを捧げようとしていること、大きな志を持っていることをご存知なのです。主が皆さんを導き祝福してくださいますように。イエス、キリストの御名によって申し上げます。アーメン。
May he guide and bless you as you do so. In the name of Jesus Christ. Amen.
この迎えでお話ししてくださった皆さんに感謝します。また美しい音楽を提供してくださった宣教師の聖歌隊に感謝します。宣教師はあらゆるところでこれから奉仕をいたします。今日歌ってくださった宣教師たちは本当に素晴らしい若い青年たちです。感謝しています。今晩参観夏時間の午後6時からカンファレンスセンターで親権部会があることを兄弟の皆さんにお伝えします。モルモンタバナクル合唱団の全国放送は明朝参観夏時間の午前9時半から10時までです。この大会の日曜午前の部会はその直後に始まります。この部会の最後の話者は十二使徒定員会のダリン・ H ・オークス長老です。オークス長老のお話の後、聖歌隊がシオンの強者を歌います。閉会の祈りは70人のアレンディ・ヘイニー長老です。
救い主イエス・キリストは地上での共同の技を終える前に弟子たちに命じられました。それゆえにあなた方は行って全ての国民を教え、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよう。クリスチャンは全ての人に福音を伝えるように命じられています。これは私たちに与えられた大いなる使命です。末日生徒はこの大いなる責任に最も献身する人の中に数えられています。また私たちはそうあるべきです。なぜならば神が全ての人を愛しておられ、この終わりの時に彼らを祝福するために必要な知識と力を回復されたことを私たちは知っているからです。救い主は全ての人を兄弟姉妹として愛するように教えられました。私たちはこの教えを尊重し、回復された福音の証とメッセージを全ての国民、部族、国語の民、民族にもたらしています。これは末日聖徒という存在の中核をなすものです。喜びにあふれた特権です。神の子供たちに永遠の真理を分かち合うことに勝る喜びがあるでしょうか。今の時代には前の世代にはなかった福音を分かち合うための多くのリソースがあります。テレビやインターネット、各種のソーシャルメディアです。回復された福音を紹介する貴重なメッセージがたくさんあります。多くの国で教会は卓越した存在になり、宣教師の数は急増しています。しかしこれらのリソースを効果的に活用していますか？ほとんどの人の答えはいいえでしょう。私たちの願いは回復された福音を全世界に宣言するという神聖な責任をもっと効果的に果たすことなのです。個々のステークや国に適した福音を分かち合う良いアイデアはたくさんあります。しかし私たちは世界規模の教会ですから、どこでも実践できるアイデアについて話したいと思います。新しいユニットでも歴史あるユニットでも、キリストの福音を受け入れている文化でも、宗教への敵対心が強まる文化や国でも、すべてに当てはまる事柄です。イエス・キリストの熱心な信者も、主の御名を一度も聞いたことのない人も、また現在の生活に満足している人も、自分を改善したいと心から望んでいる人も、誰もが使えるアイデアについてお話ししたいと思います。皆さんがどのような状況でも福音を分かち合えるように助けるため、何を話したらよいでしょう。 会員一人一人の助けが必要であり、誰もがその助け手になれるということです。回復された福音をすべての国民、部族、国語の民、民族に伝えるために行うことがたくさんあるからです。改宗と定着の両方を達成するには、会員が伝道活動に携わる必要があります。トーマス・S・モンソン大官庁はこう言っています。今こそ会員と宣教師が一致協力して主の葡萄園で働き、人々を主の身元に導く時です。様々な方法で福音を分かち合うための手段を主は用意しておられ、私たちが主の技を成し遂げるために信仰を持って行動するなら、主は私たちを助けてくださいます。回復された福音を伝えるのは生涯にわたるクリスチャンの義務であり特権です。クック長老はこのように述べています。伝道活動はピアノの88の鍵盤の中でたまにしか使わない鍵盤の一つではありません。クリスチャンの精神とイエス・キリストの福音への決意に調和した生活をするなら、伝道活動は生涯を通じて美しいメロディーを奏でるために必要な和音になるのです。すべての会員が暮らしや仕事の状況に関わらず福音を分かち合うためにできることが3つあります。これらすべてを行うべきです。第一に、救いの技のこの重要な活動を助けたいという望みを求めて祈ることです。すべては望みから始まります。第二に、戒めを守ることです。忠実で従順な会員は回復された福音が真実であり価値のあることを立証する最も説得力のある証人です。さらに重要なのは、常に御霊を伴侶とし回復された福音を分かち合うという偉大な技に携わるときに御霊の導きを受けることです。第三に、福音を分かち合うために各自の状況において何ができるか霊感を求めて祈ることです。これは宣教師のための祈りや他の人ができる事柄についての祈りとは異なります。自分には何ができるか祈るのです。祈るときに忘れてならないのは、この種の霊感を求める祈りは決意が伴うならば応えられるということです。聖文には、誠心誠意十分に固い決意を持ってと記されています。霊感に基づいて行動するという決意を持って祈り、誰かに福音について話すように霊感を受けたら実行すると主に約束してください。私たちには主の導きが必要です。なぜなら、どのような時も回復された福音の真理を受け入れる準備のできている人とそうでない人がいるからです。準備ができているかどうかを自分で判断してはなりません。主はすべての人の心をご存知です。私たちが霊感を祈り求めるならば、御言葉を聞く用意のできている人を見つけることができるように主は助けてくださいます。私は主の使徒としてすべての会員と家族に強くお勧めします。回復された福音のメッセージを受け入れる準備のできた人を見つけられるように主に祈り求めてください。バラード長老の次の重要な勧告に私も賛成します。主を信頼してください。主は良い羊飼いでご自身の羊をご存知です。私たちがこの技に携わらなければ、回復のメッセージを聞くはずの多くの人がその機会を失います。原則は簡単です。伝道の機会が与えられるよう個人と家族で祈ってください。私たちが信仰を示すなら、そのような機会は強制やわざとらしい対応なしにもたらされます。 兄弟姉妹への愛の自然な結果として容易に訪れるのです。この言葉は真実です。私の約束を付け加えたいと思います。主の助けを信じるなら、導きと霊感を受け、この大切な永遠の愛の技に大きな喜びを見出すでしょう。そして福音を分かち合う技の成功は、相手の反応がどうあれ、彼らを助けるために愛と真心を持って招くことにあると理解することでしょう。福音を効果的に分かち合うために行えることが他にもあります。忘れてならないのは、人が学ぶのは私たちに教える備えができた時でなく、彼らに学ぶ備えができた時ということです。回復された教会に重要な教義上の教えが加えられた時のように、私たちの関心と世の人々の関心は異なります。世の人々は教義ではなく、教義のもたらす結果を知りたがります。回復された福音が私たちの生活に及ぼす影響を見たり経験したりするときに、人々は御霊を感じ、教義に関心を持つようになります。またもっと幸せになりたい、神に近づきたい、人生の目的を知りたいと思うときに関心を抱くかもしれません。したがって、相手の関心についてどのように尋ねるかを注意深く、よく祈りながら選ぶ必要があるのです。相手の置かれた状況やその人との関係など、さまざまなことに左右されるからです。これは評議会や定員会、婦女協会で話し合うのにとても良いテーマだと思います。2番目に、人に話しかけるときは、教会について学ぶように進めるよりも、イエス・キリストと福音について学ぶように進める方が望ましいことを忘れないでください。私たちの望みは、人々が福音に改宗することです。教会に対する気持ちは、改宗した後に育まれます。それに先立つことはありません。教会に疑いを抱いても、救い主を愛している人は大勢います。第一のものを第一にしましょう。3番目に、回復された福音を紹介しようとするときは、心からの愛と思いやりを示すような方法で行いましょう。そのような機会は、問題のある人を助けようとするときや、地域社会の奉仕活動で一緒に働いているときに訪れます。例えば、被災者への援助、貧しい人や助けの必要な人への世話、人々の生活の質の向上などを行う活動です。4番目に、福音を伝えようとする取り組みは、自分の友人や知人だけに限られません。オリンピックの期間中、リオデジャネイロに住む末日生徒のあるタクシーの運転手は、7カ国語のモルモン書を車に備え、受け取る人には誰にでも渡したそうです。彼は自分のことをタクシー宣教師と呼び、リオデジャネイロの道が私の伝道地ですと言いました。会員宣教師として素晴らしい経験をしているクレイトン・ M ・クリステンセンはこう述べています。この20年間で分かったことは、交友関係の深さと福音を学ぶことに興味を示す可能性とは何ら関連がないということでした。ワードのビショプリックは、5番目に、ワードのビショプリックは、特別な生産会を計画して、関心のある人を連れてくるよう会員に勧めることができます。会員たちは、そのような集会に知人を連れてくることをためらわないでしょう。なぜなら、集会の内容は、教会への関心と理解を深めるように、よく計画されているに違いないと思うからです。6番目に、福音を分かち合う機会は他にもたくさんあります。例えば、この夏私はある新会員から嬉しい手紙をもらいました。彼女が回復された福音について知ったのは、 病気になって見舞いの電話を友人からもらった時のことでした。彼女の手紙です。私は彼の話す言葉に啓発され、宣教師から数ヶ月間福音を学んでバプテスマを受けました。それ以来私の生活は向上しました。私たちは皆回復された福音により生活が向上する人を大勢知っています。彼らに手を差し伸べていますか？7番目に、ソーシャルメディアに精通している若い皆さんは福音に関心を持ってもらえるように人々に働きかける独自の機会があります。モルモンはニーファイ人への救い主の訪れについてこう書いています。イエスは子供たちを教え導き、彼らの舌を緩められたので彼らは語ることができた。これを今風に言えば、スマホで使う指を緩められたので彼らは伝えることができたということです。聖書年の皆さん、頑張ってください。福音を分かち合うのは重荷ではなく喜びです。伝道活動とは、会員伝道活動とはプログラムではなく愛の行いであり、周囲の人を助けるために手を差し伸べることです。また救い主の回復された福音について証しする機会です。バラード長老はこう教えています。自分の戒心の度合いや生活の中でどのように福音について感じているかは、喜んで人々と福音を分かち合うときに最も顕著に現れます。イエス・キリストが世の光であり命であられることを証しします。主の回復された福音はこの世の道を照らします。主の贖罪は主後の世界への確信と不死不滅に向かって耐え忍ぶ力を与えてくれます。そして罪の許しを受ける機会を与え、神の栄えある救いの計画の下で最も大いなる神の賜物である永遠の命を得る機会を私たちに与えてくれるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Israel, Zion, Zion, meet you. Our beloved Father in heaven.
愛する天の父なる神様、私たちは心から感謝しています。このように集まる機会をいただき、そしてお父様から学べたことを、また私たちの思いや心に印象を与えてくださったことを感謝しています。お父様、私たちは預言者、聖賢者、啓示者に、特に私たちの愛する預言者であるトーマス・エスモンソン大官長に感謝をしています。お父様、私たちが預言者のために祈っていることをご存知です。お父様、私たちがこの福音が回復されている時代に、この地に生を受けていることを感謝しています。イエス・キリストについてこのように述べ伝えられ、そして私たちがその贖いについて理解ができますように、預言者ジョセフ・スミスを尊び、そしてモルモン書についての真実を証しできることを感謝しています。どうぞお父様、私たちがこの日が終わった後、また明日終わった後に私たちが行動し変わることができますように、さらに優しくなり、相手に対して、周りの人に対して思いやりを持てますように、どうぞ重荷を負っている人たち、道に迷った人たち、この真理を知らずにいる人たちに手を差し伸べることができますように。彼ら私たちの兄弟姉妹です。お父様を愛しています。そして私たちがお父様の御前に立てる日を待ち望んでいます。そしてお父様にもう一度抱きしめられることを待ち望みます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
松実生徒イエス・キリスト教会第186回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はユタ州プロボの宣教師訓練センターの宣教師からなる宣教師がお届けしました。聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。